Podcast, Shine Mono Himi Tu. This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第57回です。イリュージョンミュージアムという展示が大阪城でやっているので行ってみたという話を前回第56回馬を放つ配信分でさせていただいたわけですが、イリュージョンミュージアムは世界のマジック界の最高峰とも言われるマーリンアワードを受賞した日本人マジシャンであるメイガスがプロデュースした奇術マジックの博物館。このポッドキャストシネマの秘密は配信ごとにツイッターで告知してるんですが、配信開始しましたといった具合に第56回馬を放つ配信分も更新した際にツイートしたわけです。そしてその数時間後の昼過ぎにイリュージョンミュージアムをプロデュースしているマジシャンのメイガスのアカウントからそのツイートに対していいねをいただくという事態、メイガスさんにファボられるという快挙です。忙しい方でしょうからポッドキャスト自体は聞いてらっしゃらないでしょうし、スタッフの方なんかがツイートを見つけてただいいねしていただいたけとは思いますが、ありがたい話です。とかくリアクションのないこのポッドキャストですから、このいいねだけでも励みになります。メイガスさんありがとうございます。さあシネマの秘密第57回始めます。今回紹介したい映画はカメラを止めるな。今年の公開された邦画、日本映画の話題作といえば興行収入90億円突破のメガヒットとなった映画コードブルードクターヘリ緊急救命。見事カンヌを受賞した是枝監督の映画万引き家族、キムタク2のジャニーズ激突映画、検察側の罪人などがありますが、台風の目となったのが今回紹介する映画カメラを止めるなですね。まずは概要をおさらいしておくと、演劇専門誌に演劇ブック演舞というのがあって、その演舞が開校した映画や演劇俳優養成の専門学校が演舞ゼミナール。その演舞ゼミナールがワークショップで映画を制作するのがシネマプロジェクト。本作カメラを止めるなはそのシネマプロジェクトの第7弾。専門学校の授業で制作されたわけですから低予算なのはもちろんですが、出演者は生徒なわけでギャラが発生するどころか出演するのに対してお金、授業料を払ってるわけですね。そんな本作カメラを止めるなが東京都内2カ所で今年6月から上映が始まると、あれよあれよとポンデミック、これは傑作だとばかりに全国300スクリーンにまで上映が拡大。興行収入は20億円突破、動員200万人を突破とまさに快挙ですね。有名な役者さんは出ていないし監督も無名、恋愛ものや難病ものでもない、漫画原作でもない、ご当地映画ですらないしアニメじゃない、日本映画のヒットするセオリーを完全無視、ましてや本作はゾンビものです。これほんとすごい。本作カメラを止めるなの話を具体的に始める前に、日本人の好むヒーロー像 という話をまずしたいと思います。アメリカ人の好むヒーロー像というのは結構はっきりしてますね。はみ出し者、アウトローです。国から裏切られた者がその国を救うために全力を尽くす。妻に裏切られた男がその妻を救うために全力を尽くすでもいいですね。大体のアメリカンヒーローは個人の問題を抱えていて、社会や周囲から阻害されている。事件を通じてその問題が解決される。そこにアメリカの観客はカタルシスを得るわけです。では我々日本人が好むヒーロー像とはどうなのか。これ組織人、仕事人だと思うんですね。アメリカのヒーローが組織に所属しないフリーランスだとすると、日本のヒーローは概して組織に所属しているわけです。例を出すと、江戸時代の忠臣蔵が分かりやすい。時代劇の定番、主君の仇討ちのために浪人となった四十七士が立ち上がるというヒーローもの。その四十七士を率いるのは大石蔵之介。これ忠臣蔵を見ると分かるんですが、悪役であるキラの企みで主君浅野匠守が切腹に処され、四十七士が討ち入りするまでが結構長いんですね。その間四十七士も二分されるわけです。すぐに討ち入りだ、いやこのまま町人として生きていこうだとか。大石蔵之介は幕府に掛け合って主君浅野家の再興を図る、つまり家が存続するように動くわけです。それができないとなって、じゃあ討ち入りですとなる。つまり初めから打ち入りありきではないんですね。組織の中でひとしきりもがくというお話がメインなんですね。大石蔵之介と四十七士はさまざまな葛藤の中でもがいてもがいて打ち入りという選択をする。まさにシェイクスピアのハムレットです。違いはハムレットは若者なのに対して大石蔵之介はおっさんだということくらい。つまりは主人公は所属する組織においてさまざまな圧力や障害の中でもがき苦しみ、万策尽きた時に活路を見出そうとして組織の中で大胆な行動に打って出る。これが日本人の好むヒーロー像、組織人です。本作カメラを止めるなが観客の心をわしづかみしたのはよくわかります。上からの無茶ぶりをなんとか辻褄を合わせようとするシチュエーション、組織人としての葛藤から来るカタルシスを捉えているからですね。そして本作を撮った上田慎一郎監督、この人公開後さまざまなメディアに登場しインタビューにいろいろ答えてるわけですが、影響を受けた人物として4人の名前を挙げています。それが松本人志、吉田戦車、三谷幸喜、ライムスター歌丸の4人。松本人志は言語センス、ポン、いやよろしくですなど。吉田戦車は今見えてるものと違う何かがお話の中で展開され、気づくと深い話になっている。三谷幸喜は話の構成、内幕者といった感じ。ライムスター歌丸はリズムで、映画全体を理屈で捉える見方、本作を読み解く切り口として、その名前の挙がった4人は使えるなと思うんですが、この4人以外にもう一人いるのかなと思うんですよ。それがイギリスの映画監督であるガイ・リッチー。張り巡らせた伏線を後半怒涛のように回収することで異様なカタルシスを生む映画ロック・ストック・アンド・トゥー・スモーキング・バレルズって 上田慎一郎監督は多分好きで影響を受けてると思うんですよ。そしてその映画ロックストックの影響下で作られた TBS のドラマ木更津キャッツアイも好きでしょう。若者たちが活路を見出そうとするモラトリアムな雰囲気の映画やドラマを日本人が潜在的に好む組織人としてのヒーローものに落とし込んだのがポンデミック拡大上映に至る成功の秘訣なんじゃないかな。そして本作カメラを止めるなは音楽も良くて、いわゆるタイトルで流れるメインテーマゾンビートという曲みたいで、 Apple Music で配信されているので聴いてるんですが、出勤時などにかけるとやたらテンションが上がる一曲です。特攻野郎 A チーム、エアウルフ、踊る大捜査線、東方特撮の伊福部マーチ、僕の中ではそれらに並びましたよ。もちろん主題歌のキープローリングもいいですね。イントロを聞いた瞬間驚きましたが、これあの名曲のイントロと一緒じゃないの？と。この映画カメラを止めるなは変則的ではありますが、いわゆるゾンビものですね。ゾンビといえば昨年亡くなったジョージ・A・ロメロ本体が想像したモンスターですね。死体が蘇り生あるものに襲いかかるという異常事態の結果、極限状況に置かれた人間たちが次第にそのエゴをむき出しにし始めるといった具合に、ゾンビものだとドラマも作りやすく、メイクさえあればすぐゾンビができてしまうという手軽さから、ゾンビものはホラーの一大ジャンルに急成長。かくいう僕も学生時代にゾンビものの撮影に参加した経験があります。とにかく簡単なんですね。顔を汚して血のりを塗ってよたよた歩けばそれっぽくなってしまう。この時モノクロ白黒で撮るとさらに効果的。とにかく低予算との相性が抜群なホラージャンル、それがゾンビものではあるんですが、これだけだとそこまで今のように世界規模でゾンビものが受け入れられる土壌は整ってないんですよね。発案者であるジョージ・A・ロメロ音体の他にもう一人功労者がいるんですよね。それはゾンビものの設定、死体が蘇るというのはなかなか難しいんです。これいわゆるキリスト教文化圏なら簡単なんですよ。彼らは遺体を塗装、土の中に埋めてしまうから。しかし我々仏教文化圏の場合は火葬、遺体を燃やしてしまう。なのでゾンビものの定番である死体が蘇って世界が終末を迎えるというシチュエーションは世界規模で考えればリアリティがないわけですよ。土葬の国の場合はそれは大災害になるんでしょうが、火葬の国では死者が蘇ったところで骨骨ロックですからね。このゾンビものを火葬文化圏である日本で成立させるのは大変で、僕が学生時代に参加したゾンビものでは架空の戦争状態にある日本という状況を設定し、死体が街中に転がっていてもおかしくないようにするという嘘に嘘を重ねて話を進めました。戦争という虚構にさらにゾンビという虚構を足すわけですから、嘘くさくなってリアリティが失われますね。コメディとしてはありかもしれませんが、人間ドラマでは嘘を重ねるのはいい手とは言えません。見る側の優しい目線に頼ることになるわけですから。ちなみに今回紹介した映画カメラを止めるなでは黒魔術の影響によって人が ゾンビ化してしまうという形で成立させています。この土葬文化圏でしか通用しないゾンビによる終末をリアリティのある形に世界規模の大災害へと転換させたのがもう一人の功労者ダニー・ボイルの映画28日後ですね。この作品のゾンビは死体が蘇ったわけではなくウイルスに感染した人間とされバイオハザードによって発生したと設定されました。ウイルスによって人がゾンビ化するという設定なら仮想土葬どう遺体を処理しているかという現実問題を回避できてしまうんですね。このおかげでゾンビものを取るハードルがまた一段と下がったわけです。時期ハロウィン、今時は血のりも100円ショップで買える時代。これであなたも明日からでもゾンビもの取れますね。よろしくですと、まあこんな感じに本作カメラを止めるなは拡大上映され、公開から4ヶ月経過、内容についてネタバレしてもいい頃合いだとは思うんですが、映画の仕掛け的にネタバレすると面白さがかなり損なうと思うので、内容に軽く触れる程度の感想となってしまいました。しかしまあ本作カメラを止めるなの公開されている予告編でその仕掛けをバラしてしまっているので話してもいいのかなとは思うんですが、まあ邦画としては10年に一度級の映画だと感じたので内容に軽く触れるくらいにしました。本作おすすめです。
ポッドキャストシネマの秘密を聞いてるよとえたこえを Apple Podcasts のレビューや Twitter とえたSocial networking service day, are get take ta di tali. Come so yago ikin, demeda shiwo, Apple Podcasts, si saabu aroku no commento, Tumblr, no mail form, Twitter, account, at cinemana himitsu ni, o yo se ta da kiruto, si war I death, o machi shi take all I mas.
こんな感じでカメラを止めるな紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このポッドキャストは iPhone を使用して音声を収録してるんですが、この使用している iPhone のバッテリーがかなりやばいことになってきてるんですね。全然持たない。機種自体がバッテリーに不具合があると Apple が発表していたものであるんですが、このところひどくなるばかり。朝に充電して職場に出かけるだけでバッテリーの残量が一桁台。ありえへん。てなわけで iPhone の新機種に変えようと思って、この第57回カメラを止めるなを配信した翌日10月26日に発売される iPhone XR をすでに予約済みです。この iPhone XR はイヤホンジャックが廃止されている機種だそうで、ポッドキャストの音声収録のためにマイクとライトニングをつなぐ変換ケーブルもすでに購入済みです。準備万端です。次回配信分からは新機種での収録となります。さてこの iPhone XR は様々な色の iPhone がラインナップに並ぶ、いわゆる空張りを売りの一つにしてますよね。しかし驚いたんですけど、ネットで予約して店舗での受け取りに指定していたんですが、その店舗から電話があったんですよ。どうやら iPhone XR を予約された人に第二候補を尋ねているとのこと。第二候補の機種が入荷した場合はそちらを優先して紹介しますとのこと。そんなに予約が殺到しているのかと思いきや、そういうわけではなく、どれだけの台数が店舗に届くのか予測できないため、一応第二候補を伺っているとのことのようです。僕は今回の iPhone XR はブラック を予約してたんですが、空張りが売りの機種だから黒を選ぶ人は少ないでしょう。なので第二候補言わなくても大丈夫でしょうと店舗の人に返すと、意外な答えが返ってきました。ブラックが一番人気ですと。じゃあホワイトはと尋ねると、2番目に人気ですと。いや、空張りが売りですよね。いや、そうなんですよと。逆に色がついてる方が人気がないと。何この事態、仕方ないからブルーを第2候補でと答えたわけですか。ブルーなら予約もそんなないのですぐ確保できるでしょうと。自分もブラックを予約しておきながら言うのもあれですが、そんなみんな黒白がいいのかと。ケースに出たら機種の色なんて関係ないかもしれませんが、空張りが売りですよ。ちょっと意外なことが分かったのと、色付きの iPhone XR なら予約なんてしないでも発売されたらすぐ買えるんじゃないのと思った次第です。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第57回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。ハイエント長寿。シネマノヒミトゥポッドキャスト、トゥキニサンカイト、カクシュマキヨビハイシン、バッコナンバーワー、ミクスクラウドニテイハイシンチュー。To enjoy the next broadcast distribution.